ヨハネの福音書21章の1節をお開きください。今朝は14節まで一緒に学んでいきたいと思います。ヨハネがこの福音書を書いた目的は、イエス様が神の子キリストであることを私たちが信じるため、また信じて永遠の命を得るためでした。イエス様はユダヤ人の妬みによって十字架につけられ、墓に葬られました。しかし墓の中に閉じ込めておくことはできませんでした。聖書の示す通りに3日目に死人の中よりよみがえられました。そして復活によってご自分が神の子キリストであることを公にお示しになりました。すぐに天に帰られたのではなく、40日の間イエス様はご自分が確かに生きておられることを多くの確かな証拠を持って示されました。復活されたイエス様はまず週の初め、日曜日の朝早くマグダラのマリアにご自身を表され、それから墓に来た女たちに現れ、ペテロに個人的に表され、それからその日の午後、エマオの途上に失望しながら帰る11弟子以外の2人の弟子が、とぼとぼ歩きながら、帰るところ、イエス様も一緒になって歩きながら彼らに、ご自身を表され、さらに日曜日の夕方、11人の弟子たちが集まっているところに、ご自身を表されて、彼らは主を見て喜びました。しかしその場にいなかったトマスはその喜びに預かれなかったわけなんですけれども、次の日曜日、また彼らが再び集まっているところにイエス様はご自身を表すわけで、その時にはトマスも一緒にいて、彼はイエス様を見て、私の主、私の神と礼拝をしました。イエス様は彼に対して、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる者は幸いですと言われました。それが20章までの学びでしたね。今日のこの21章では、再びイエス様はご自身を弟子たちに表されます。今日はそのことを一緒に見ていきます。21章の1節をご覧ください。この後、イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に2人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。ご一緒に読みます。はい、私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。とりあえずここまでにしますけれども、イエス様はよみがえられた後、何度もご自身を弟子たちに表されました。聖書は弟子たちは復活のイエス様を見たという表現は使わずに、一節で何て書かれてますか。イエス様がご自分を弟子たちに表されたという表現です。ご自分を弟子たちに表された。確かに彼らは肉眼でイエス様を見ました。でもイエス様だとは分からなかったわけですよね。前回見たマグダラのマリア、前々回でしたでしょうか、彼女が最初の目撃者であったわけなんですけれども、彼女はイエス様を見た時に何と思いました。園のおじさんだと思ったわけです。管理人のおじさんだと思ったわけです。でもイエス様がマリア、彼女の名前を呼んだ時に、彼女はすぐに羊は羊飼いの声を聞き分けるわけで、イエス様だと分かったって書かれています。エマオの途上の2人の弟子どうでした。ルカの24章書かれてますよね。でイエス様とずっと話をしながら歩いてるわけなんですけれども、彼らはイエス様だと分からずに話をするわけですよね。でイエス様はこの旧約聖書を用いて、このご自分が苦難に遭う話を、最初から書かれていることを説明して、そして宿屋に着いた時に、パンを裂いた時に彼らはイエス様だと分かった。 その後にみちみち話しておられるときに、聖書の話をしているときに、私たちの心は燃えたではないかって、彼らはそのような証しをするわけなんですけれども、イエス様が彼らの心を開いたときに、彼らはイエス様だと分かったわけなんです。今の時代もそうですね。多くの人たちがイエス様について書かれている聖書の話を聞きます。しかし全ての人が信じるわけではないわけですね。大抵多くの人は何かの祝福やご利益だけを求めて、何でもいい、ありがたい神であればそのように信じたいっていう思いを持つわけで、神がその人の心を開いてくださらない限り、イエス様が救い主キリストであることは本当の意味では理解することはできません。主はご自分を愛する者にご自身を表してくださる方なんですね。愛する者に表してくださるんです。弟子たちはイエス様を愛してました。ですから彼らは従ってきたわけですね。しかしそのイエス様が十字架につけられてしまうわけで、彼らはイエス様を捨てて皆逃げ去ってしまったわけなんです。まあ人間の弱さですよね。それでもイエス様はどうしました？彼らを見捨てることはなさらなかったわけですね。イエス様の方から繰り返し彼らの方に来られて、何度もご自分を彼らの方に表すわけなんです。で、今日のこの箇所はイエス様が彼らに3度目に表された時の話です。14節まで学びますけれども、14節に3度目というふうに書かれてますよね。40日の間何度も現れるわけなんですけれども、今回は3度目に現れた時の話で、前回は舞台は首都エルサレムであったわけなんですけれども、今回のところはそこから移って弟子たちの故郷であるこの北のガリラヤ地方に移っています。で、そこにいたのは2節にあるようにシモン・ペテロ、彼はイエス様の一番弟子でしたね。で、彼はまだ信仰の回復が必要でした。で、デドモって、これは双子っていう意味です。トマス、彼は双子だったようです。で、みんなと集まるべき時に集まらなくて祝福を逃したわけですが、今回はしっかりと彼もいますね。で、ガリラヤのカナ、最初の奇跡のあった、あのカナの婚礼のあった奇跡のあった場所で、ナタナエル、彼はピリポの友人でした。ピリポが彼をイエス様のところに連れて行った人ですね。で、ゼベダイの子っていうのは、これヤコブとこの福音書を書いたヨハネのことです。で、他に2人の弟子が一緒にいたと書かれてますけれども、おそらくペテロがいるわけですから、当然弟のアンデレもそこにいて、またナタナエルがいるっていうことは、彼をイエス様のところに連れて行った友達のピリッポであることがここで伺い知ることができると思います。まあ7人の弟子たちが、一緒にテベリアの湖畔、これローマの呼び方なんですけれども、すなわちこれガリラヤの、湖にいました。今映像出ているでしょうか。有名なカメラマンが撮った映像なんですけど、大城勝っていう、とても綺麗な、ね、湖ですよね。撮り方が良かったのか、いやいや、ものが本当に良かったわけで、この海面下、海面下というか、海面がゼロとしたら、そこから210メートル降りたところがにこのガリラヤ湖があるんです。で、全長がこれ21キロ長さですね。で、幅がこの最も広いところで13キロ で、 で周りは山々で囲まれたとても綺麗な湖でした。まあ、先月家内と一緒に聖地旅行させていただいたんですけれども、このガリラヤ湖を私たちも歩いたんです。とても感動的でした。イエス様がご覧になったこの光景、同じ光景、2000年前に見た同じ光景、そしてイエス様が歩かれた湖のほとりを、妻と一緒に歩いたわけなんですけども、そこをイエス様歩かれたんだな、もうそれだけで、感動したわけなんですけども、本当に夢を見ているかのような感じでした。そしてそこで小石を拾ってきましたので、受付の方に小石を置いてますので、それは買ったものじゃなくて、私と家内がそこで皆さんのために、 選んでいいものだけ拾ってきましたので、税関もちゃんと隠してパスをしないで大丈夫ですから。あと司会の方の、この塩の塊で海の方に入るんですけれども、石かなと思ったら触るとこの塩が固まってるんですよね。この時期にはないそうなんですけども、これ那覇の皆さんに持っていくようにっていうことで、それたくさん拾って、私は、このツアーの方がこんな拾った方初めてですって言ったんです。私のためじゃなくて皆さんのためですので、どうぞ帰りにいただいてください。さて、ここで弟子たちはその、ガリラヤ湖で漁師をして生計を立てていたわけですね。幼い頃から小さい頃から彼らの遊び場であったのが、で大人になるとそこが彼らの仕事場になるわけです。で3年半前にイエス様から私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう、そのように弟子として召されて彼らすべてを捨ててすぐに従ってきたわけです。ところがそのイエス様が十字架につけられて、彼らは失望のどん底に落ち込むわけですよね。しかし3日目に復活されたイエス様が彼らに現れてくださり、彼らは喜びに満たされ、イエス様は彼らにガリラヤに行くように、そこであなた方は私に再び会えるから、そのように言われた言葉に従って今彼らはこの21章ではガリラヤ北の方に来ているわけなんです。ところがなかなかイエス様が彼らの前に現れてくださらなかったわけですね。それもそのはずですよ。彼らはイエス様が指示された場所にはいなかったんです。で、主が指示されたのはガリラヤの湖ではなく、この時はマタイの28章の16節読んでみると山の上って書かれてます。たくさんの山があるんですけれども、その周りには。おそらくこの山だろうって言われているのがアルベル山です。それもビデオ撮ってきましたので、すごいこれ山の上からなんですけれども、イエス様が全世界に出ていって全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、大宣教命令を出されたその山で、360度もう全部見渡せるんですね。ガリラヤのこの湖畔の方になりますけれども、湖畔も見えますし、そして天気がいい時には遠くヘルモン山、ヘルモン山というのはこのマタイの17章でイエス様がヤコブとペテルとヨハネの3人だけを連れて高い山に登ったと書かれているんですけれども、その高い山がシリアとの国境沿いにあるこの、はい、これがそうですね、白い雪がかかっている、それがヘルモン山なんです。でイエス様が持っておられた栄光の姿、神としての栄光の姿を表されるヘルモン山も天気がいいと見えるわけなんですけど、ちょうどその日は皆さんの夜に支えられてて、もう本当に不思議なぐらいくっきりとこのヘルモン山も見ることができました。でイエス様はそのこのアルベル山に弟子たちに待っておくように、そのように指示されたわけなんですけども、でも彼らは待ちきれなかったようですね。そしてどういうわけか、ここにあるように7人の弟子たちだけ、11人いたわけなんですけども、この7人は元漁師でしたの で彼らだけが山から降りて湖にいるわけなんです。でそこは彼らの古い生活の場でした。でイエス様の言葉に完全には彼らは従わないで、中途半端であったわけですね。中途半端っていうのはいつも問題引き起こしてしまうわけなんですけども、3節見るとシモン・ペテロが他の弟子たちに何と言ってますか、私は漁に行くっていうわけです。私は漁に行く、ただ単にお腹が空いていたんでしょうか、それとも以前の生活にも戻ろうよ、漁師に戻ろうよ、そう言ったんでしょうか。で彼は生まれながらリーダーシップが与えられている人間でした。で彼が漁に行くっていうと、他の人たちも私も一緒に行きましょう、私たちも行きましょう。で彼らは出かけて小舟に乗り込んだわけなんですけれども、ペテロの船だったかもしれませんね。しかし3節の後半に何て書かれてますか、その夜は何も 取れなかった。その世は何も取れなかった。魚を取るのにいい時期が夜のはずなのに、今でも夜にこのガリラヤ湖では夕方から漁に出かけて一晩中取って、そして朝には大量で帰ってくるって話をガイドの方なさってたんですけど、昔も今も変わらないですね。よく取れる時期のはずなのに、時のはずなのに、彼らの収穫はゼロでした。何をここから学び取ることができるんでしょうか。神の御心から離れた努力っていうのは、神の望まれるような実を結ぶことができないことを学び取ることができますね。努力することは良いことですね。聖書は勤勉でありなさい、勤勉で働きなさい、箴言にはそのように繰り返し進められています。それによって家族を養うことができるし、世の光、地の塩として良い証になるわけで、仕事は神が与えた良いものですよね。ですから私たちは神の栄光のために熱心に働くわけなんですけども、しかしどんな良いことでも優先順位を間違ってしまうと、それは神の前に喜ばれなくなってしまうわけですね。悪いことをするだけが罪ではありません。するべき良いことをしないのも罪、的外れになってしまうわけです。さらにどんな良いことであっても神に従ってないときは、それは的が外れている罪な状態に陥ってしまうわけですね。ペテロはここで悪いことをしたわけではありませんでした。寮に行くことは当然良いことですよ。しかし彼に対する神の御心は、魚を取る漁師ではなくして人間を取る漁師だったわけです。そして何よりもここではイエス様が言われたことは、山で待っときなさい、そこで私と会えるから、はっきりと彼は指示を受けていたわけです。しかし待てなかったわけです。待てなかった、私たち待つのが苦手ですよね。すぐに何かを自分でしていきたいわけで、ペテロは私たちの代表のようなものですね。彼は待てなくて、指示された山から降りて以前の生活に戻っていくわけです。神の言葉に従わなくなると、私たちもすぐに以前の生活に戻りやすい傾向があるわけなんですけども、肉の働き、自分の力でやろうとするわけですね。あまり祈らない、自分のやりたいことをやりたいときにしてしまうわけで、神の御心を求めるのではなくして、こういうわけです。私はやりますってね私はやります。ペテロも3節で何て言うんですか、私は寮に行きます。それそのものは問題ではないわけですよね。仕事も趣味も食べることも何の問題もないわけです。しかし彼にはもっと優先すべきことがありました。今は寮に行く時ではなく、主の言葉に従う時であり、主の言葉は山で待ってなさいよ、そこで私と会えるから。でも待ってなくて山を降りて湖にいて、私は寮に行くと言って主に言葉に従わないだけでなくして、周りの人たちも巻き込んでいくわけですよね。で、夜通し頑張りました。しかし空回りだったわけです。頑張ったのに何か釈然としないっていうか、身がないっていうか、空回りして身がなかったわけで、イエス様が言われたヨハネの15章の5節の言葉を思い起こさせますね。あなた方は私から離れては何もできませんとイエス様おっしゃった。私から離れては何もできません、私にとどまりなさい、そうすれば多くの実を結びますと言われて、私から離れちゃうと何もできないよ、神が望むような実は結ばないということ。そしてここで彼らの暗い心を象徴するかのように、時は夜でした。しかし朝はやってきますね。4節見ると、夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた、子供たちよ、 食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。弟子たちは夜通し漁をしたのに何も取れませんでした。収穫はゼロでした。夜が明け染めた時とあります。岸辺にイエス様が立っておられました。しかし彼らには何て書かれてますか、イエス様だと分からなかったという。見ているはずなのに分からなかった。主が目を開いてくださらなければ主を認めることができません。イエス様は岸辺に立っておられ、弟子たちは湖の方でした。で、彼らは主から離れていました。指示は山の上でしたけれども、そこにいればすぐに会えたはずなのに、そこから離れてしまい、そして自分の力で頑張って何も取れずに失望し、そこにいたわけなんですけれども、主が現れたのに、見てるはずなのに、彼らはおぼろげで主だと分かりませんでした。それで岸辺からイエス様が弟子たちに言われたわけですね。子供たちよ、食べるものがありませんね。食べるものがありませんね。はい、ありません。なぜ何もなかったのか。彼らは漁師やったわけです。まあ3年半ちょっと漁をしてなかったら腕が鈍った、そういうわけではなかったわけですね。彼らの不従順の結果であったわけです。神の言葉に従わない、夜通し頑張ったのに収穫はゼロ、何も食べるものがなかった。そのことに対してイエス様、ほら見ろ、私が言った通りだろう、従わないからそういうふうになったんだとはおっしゃいませんでした。なぜなら弟子たちはもうすでに十分に自分の惨めさ、弱さを認めていたからですね。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。6節、船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。今回のイスラエル旅行で、たくさんのイエス様が行われた奇跡の場所を見てきたわけなんですけれども、5つのパンと2匹の魚の奇跡の場所、そしてイエス様が実際湖を歩かれたガリラヤ湖で、イエス様の奇跡の8割はガリラヤ地方で行われたと言われています。で、どんどん奇跡が行われたところが発見されていくわけなんですけど、今回行った中で、今映像出てるんでしょうか、イエス様が2000年前に乗ったであろう船が奇跡的に発見されたのを、この記念館で見ることができました。1986年ですか、今から30年ほど前なんでしょうか、このガリラヤ地方で深刻な干ばつで、この湖の水位が大幅にこの干上がった時があったよう で、その時に見つかったのが、泥の中に入ってたこの2000年前の船がこの発見されるわけですね。それを特殊な技術を使ってこの保全しながら11年かけて、それをこの実物だけをこの残していくような細かい作業をして、実際のこの実物が展示されていたわけなんですけれども、全長が 8.2 メートルで、幅が 2.2 メートル、そして高さが 1.2 メートルの船で、イエス様はこのような船に弟子たちと共に乗っておられたと、もしかすると2000年後の私たちのためにそれは特別に残したのかもしれませんけれども、いずれにせよそのような船に乗られたということですね。さて、ここでイエス様はその船に乗っている弟子たちに対して、この右側に、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れますと言われました。で、彼らの反応どうでした。 何をおっしゃるんですか、バカバカしいよ、どうしよう、私たち頑張ってもう疲れ切っているのにと彼らは言わなかったわけです。右側に下ろしなさいって言ってるんですけど、私たちは夜通し左側にも下ろさらなかったって言うんですか、そういうふうにも彼らは言わなかったわけですね。一言も彼らは反応しませんでした。謙遜になっていました。イエス様の言われた通りに彼らは網を下ろしたわけです。するとおびただしい魚のためにもう7人の男たちが乗ってたわけなんですけども、それでも引き上げることのできないほどの大量だったっていうことですよね。彼らが主の言葉に従った時に必要は満たされました。主は私たちの霊的な必要を満たす方だけではありません。私たちの肉体の糧、また生活のすべての必要を満たすことの備えることのできる方です。聖書を読むとそれ繰り返し書かれてますね。以前ルカの5章でもイエス様は同じ奇跡を行って弟子たちを養うことを示されました。またヨハネの6章においては5つのパンと2匹の魚で5000人の人たちを養い、そして彼らは食べて何て書かれてますか、満腹したって書かれてる。心が満たされただけではなくて物質的な必要もイエス様は満たしてくださったわけですね。さらにここで復活した後も主は必要を満たす方であることを示されたわけです。弟子たちは主の御心から離れて自分の力で頑張っていた時は何の成果もありませんでした。しかし主の言葉に従う時に豊かな実を、祝福を見ることができるわけですね。あなたの必要は何でしょうか。私たちは努力することを怠ってはいけません。努力は必要ですね。しかしもっと大切なことは祝福してくださる神ご自身を求めるという。祝福のために求めるのではなくして、その方ご自身を求める、これが私たちにとってとても大切なことなんです。イエス様はマタイの6章の33節でこう言われましたね。まず何でした？神の国とその義とを第一に求めなさいとおっしゃったわけ。まず神の国とその義とを第一に求めなさい。そうすれば何でした？それに加えてこれらのものは、これらのものっていうのはいい食住、何を飲むか、何を食べるか、何を着るか、これらのものは異邦人が切に熱心に求めていることなのです。私たちもそうでしたね。まことの神を知らない時には生活の豊かさだけを求めてたわけです。いいものを着、いいものをつけ、いいところに住む、それが私たちの成功のステータスであり満足させるものと思ってたわけなんですけど、それはいつも乾いてしまうわけですよね。しかし主を求めるならば、それらすべてのもの、私たちが以前熱心に求めてたものは神がすべて与えてくださるっていうの。神がすべて与えてください。神が備えてくださる。私たちが第一に求めなければならない優先順位は神ご自身を、イエス・キリストご自身を第一に求めることなんです。そうすればあなたの人生は結果として潤されます。結果なんです。求めた結果、祝福はもう追いかけてくるわけです。祝福だけを追いかけてしまうと優先順位が間違ってしまうわけなんですが、主をあなたが熱心にしたい、求めて主にを求めるならば、主があなたに必要なすべてを備えてくださるんです。またパウロはピリピの4章20節でこう言いました。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要の、なんて言いました、すべて満たしてくださいますって。あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。どうぞ主を第一に求めてください。主があなたの必要のすべてを満たしてくださいます。弟子たちはおびただしい魚のために網を引き上げることができないほど大量でした。7節ご覧ください。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です、 するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。イエス様の愛された弟子とはこの福音書を書いたヨハネのことです。彼は自分はイエス様に愛されているという自覚を持って正しいセルフイメージを持っていました。ヨハネがペテロにあれは主ですと言うと、ペテロはすぐに湖に飛び込みました。彼は単純でいいですよね。イエス様です。もうそれを聞いて体がすぐに反応するわけですよ。頭で考えるイエス様です、イエス様だったらもうすぐに行きたいわけです。主です、もう主に反応するわけですよね。彼がどれぐらいイエス様を愛してたかよくわかると思うんです。でも彼はまあ裸だったので、みんなはそうではなかったんでしょうね。から裸だったのでわざわざ上着をまとって飛び込んで、まあ、朝晩は今回もそうでしたけど、結構冷えるんですよね。最低気温が、エルサレムで7度ぐらいでしょうか。途中のトルコは、1度で、帰る時の雪が降ってたんですけれども、エルサレム結構朝晩は寒いんです。で日中は、まあ17度ぐらいで、視界の方はずっと暖かいんですが、向こうはまだこの、海面下400メートルのところですから、まあ後で映像を見せますけども、終わってから、そこはリゾート地のように本当に暖かいところなんですけど、エルサレムっていうのは朝晩冷えるんですよね。ですからこの21章の時期も、まあ、朝晩は冷えるわけで、で漁をしている人たちっていうのは、まあ結構寒いでしょうね。ですからペテロは、服を脱いで作業する、熱心に彼は作業漁をしてたんで、もう必死に彼が働いてた姿が分かるわけなんですけれども、この裸であった上着をこの彼はイエス様だって聞いて、その上着をすぐにつけて、飛び込むわけなんです。普通、泳ぐときは脱いでそうするわけだから、イエス様に会うためには服を着なくちゃっていうのを思ったんでしょうか。とにかく彼は、飛び込むわけです。飛び込んだで、早くイエス様のところに行きたい、会いたい、とっさに飛び込んで必死に泳ぐわけなんですけど、しかしここ読むと、他の弟子たちはどうするんですか、魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきたってありますね。そして陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからであると、わざわざヨハネは冷静にそのことまで距離まで書いてるわけです。どっちが早かったかどうかわからないんですけれども、そんな差はなかったわけなんです。でもペテロにとってはもうとにかく距離とか、もうそんなのも関係なかった、遠いとか近いとか関係なく、主と聞いたらとにかくすぐに彼は行きたかったわけで、もう後先のことは彼は計算しないわけです。飛び込んだ、イエス様のそばに行きたいわけです。イエス様のそばにいたいわけです。愛するってそういうことですよね。愛する人のそばに行きたいわけです。嫌いな人にできるだけ遠くに来たわけなんですけど、愛してたそばに行きたいわけです。すぐに行きたいわけです。そしてそばにずっといたいわけです。もう理屈抜きですよ。ペテロがイエス様をどれだけ愛してたかよくわかるシーンだと思うわけなんですが、私たちもそのような主の前に飛び込んだ彼は、そのような熱心な愛を私たちも持ちたいですね。すぐに主のところにいつまでもいたいわけで。最後に9節、こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロ船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、 誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。14節一緒に朗読します。はい、イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。弟子たちが岸に上がると、岸がどのようだったのか、それも写真映像を撮ってきましたので、これが弟子たちがガリラヤ湖から上がってきた岸なんです。実際にこの場所でイエス様が今読んだ記事の箇所なんですね。でそこでイエス様が もうちょっと奥に行くと記念のこのペテロ証明教会っていうのがあるんですけども、そこの岩の方でイエス様が弟子たちのために炭火の上に魚とパンを用意したところだろうというのがあったわけなんですけれども、イエス様は彼らのために用意をなさったわけです。で、魚は弟子たちが取ったものではありませんでしたね。イエス様が弟子たちのために用意をされたわけです。まあ、イエス様ですが、私たちの持ち物やなんかお金や財産が欲しいわけではないわけです。そういう宗教たくさんありますけれども、イエス様は私たちのそういうものが欲しいわけではないわけで、主はすべてを持っておられる方、金も銀もこの天地を作られた主ですから、すべてを豊かに持っておられる方で、気前の良い方で、私たちに与え豊かに与え、満ちあふれるほど与えてくださる方なんです。主が欲しいのは何ですか？あなたの私の主への愛ですよね。そして主との親しい交わりなんです。イエス様はここで、今取った魚を幾匹か持ってきなさい、まあ主が与えた中から彼らは主のところに持っていくわけです。そしてペテロは船に上がって網を陸地に一人で引き上げたようです。まあ一人で大量の魚を引き上げるほどですが、かなりの力、マッチョマンだったことが分かります。で、魚の数までヨハネは書いてるわけですけれども、153匹、なぜ153匹だったのか、まあ昔からいろいろな解釈がされるわけなんですけれども、当時知られていた魚の種類の数だろうとか、あるいは当時の世界の言語の数だろうとか、福音が伝えられる世界の人種や民族の数だとか、まあいろいろな解釈があるわけなんですが、どれも定かではありません。いずれにせよ、網にとって大事なことは何ですか？それは破れないということ。取ったものが破れなかった。彼らがイエス様の言葉に従ったときに大きな大きな収穫を見ました。このことはおそらく彼らがイエス様に最初に弟子として召された時のあの言葉を思い出されたことでしょう。思い出させたことでしょうね。ルカの5章で同じような奇跡が書かれてますよね。彼らは夜通し働いたのに何一つ取れずに網を洗ってたんです。でイエス様が来られて、そして群衆もいつもイエス様についてくるわけで、ガリラ湖畔にみんなガーッと押し寄せてくると、イエス様はペテロに船をちょっと出してくれということで、少し焦がしてこの漕ぎ出させて、湖の方からこう群衆に対してメッセージ教えをなさるわけです。そしてイエス様が教えをなさった後に、イエス様はこのペテロに対して網を深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい、そのように言うと、イエス様が言われた通りに網を下ろすと大量の魚が取れたわけです。同じ奇跡が行われます。でその時のペテロの反応が書かれているわけなんですけれども、ペテロはそれを見てどうするのか。彼はイエス様の足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、 神様の恵みを本当に理解した時に、分かった時に、もうそこには立っていられない。神の前にひれ伏して、罪人の私から離れてください。自然な反応ですよね。でその時にイエス様が言われたのは、怖がらなくてもよい、これから後あなたは人間を取る漁師になるのですと、彼を召された最初の言葉がそうだったわけです。そしてここ12節で弟子たちにこう言われました。さあ来て朝の食事をしなさい。いい言葉ですね。さあ来て朝の食事をしなさい。食事をするっていうのは、当時の習わしでは、習慣では、こう親しい交わりを意味するものでした。と同時に、それは和解の意味があったわけです。仲違いしている人と私たちは、まあ、食事をするのは困難ですね。仲が良くないと食事はできないわけで、ですから食事ってとても大切なんです。今、家庭崩壊がどんどんあるわけなんです。一つ私はそれ、食事を一緒に取らないことだっていうふうに理解しています。ですから私たちの家庭では、まあ、子どもたちちっちゃい時から食事を一緒に取るように心がけてきました。まあ、忙しいからなかなかできない時も皆さんあるかもしれませんけれども、できるだけ食事を一緒に取ってください。食卓で囲んで食事をしながら会話すると、心と心がもっと通い合うわけです。イエス様はいつも弟子たちを食卓を囲まれました。食卓を囲んでいるシーンがたくさん書かれています。復活された後もイエス様はここでさ、食事をしなさい、和解の意味がそこにはあるわけです。許しがあるわけです。弟子たちは主の言葉に従いませんで、彼ら逃げました。でも復活した後イエス様現れて、そしてガリラヤに行きなさい、山の上で待ってなさい。でそれも中途半端だったわけですよね。行くには行ったんですけれども、違う場所に彼らまた降りていくわけです。以前の生活に逆戻りするようなものですね。完全には従わない。自分の腹を満たしたい。そのために頑張って頑張って夜通し頑張ったわけですが、収穫はゼロで惨めでした。しかし主はご自分のものを見捨てることはなさいません。約束を破ることはありません。彼らは、私たちは不真実でも主はいつも真実なんです。主の言葉に従った時に彼らは豊かに祝福されました。大量の魚を受けました。それだけではなくして、イエス様は彼らのためにここで朝食まで用意してくださったわけです。イエス様の優しさがよく見えますよね。彼らの失敗を責めることはなかったわけです。なぜ私に従わなかったのかもともおっしゃいませんでした。それどころか彼らに仕えるわけです。給仕をなさるわけです。これが私たちの主です。バーベキューを用意し、さあ朝食を食べなさいと言われて、パンと魚を与えました。食事をすることによって彼らを受け入れていること、彼らを許していること、彼らと親しい交わりを回復したことを表しているわけです。ここは弟子たちが再出発をする時だったんです。再出発の時なんです。私たちもイエス様と出会いました。肉眼で見たことはありません。でも信じたときに、確かに主はあなたの内側に来てくださったわけです。本当に主が分かると私たちは嬉しいですよね。喜びがあるわけです。イエス様を愛し、イエス様に従いたいわけです。でもいつしか主が言われたことではなくして、下っていく、世の中に下っていく、そのようになってしまうときっていうのはあるわけです。信仰生活、私ももう40年になりますから、いろんな山あり谷あり谷あり谷あり、ずっと谷ありだったり、いろんなことあるわけですよね。主に従っているようではあっても、実際はそうではない中途半端な時もあるわけです。 今後もあるでしょう。でも安心してください。主は決してあなたを捨てないんです。諦めないんです。私たちはそうじゃないんですけれども、主は決して諦めないんです。あなたを救い、あなたを養い、そしてあなたに必要なものを与え、食事の用意までされる方、この方が私たちの主なんです。私たちの罪のために十字架で血を流してくださいました。第一ヨハネの一章の七節の御子イエスの血が、すべての罪からあなた方を清めますあります。これは私たち救われた時に清められたわけなんですけど、私たち救われて完全にされたわけではありません。私たちいつも罪の悔い改めが必要なんです。新しく再出発する時が必要なんです。イエス様にもっと従いたい、そのためにイエス様を知らないと私たちは従えないわけです。主の愛を知ることが先なんです。主を愛する者は主に従うんです。従ってない時は私たちは主を知らない、本当の意味では知ってないんです。主の愛を私たちはますます知りたいですね。主はご自分を愛する者にご自身を表すんです。あなたは主をどれほど愛しているでしょうか。主はあなたを心から愛し続ける方なんです。お祈りします。天の父なる神様、私たちを愛してくださりありがとうございます。一人子を与えるほど愛し、そしてイエス様、あなたは私たちのために命までも与えてくださったお方、私たちはそのあなたの愛を知り、そして父の愛を知り、あなたを信じて今は主の神の子供とされ、あなたの御霊が、聖霊が内側に住んでおられることを感謝します。どうぞ御霊がいつも私たちを助け導いて、イエスキリストの性質へと内側より変え続けてくださいますようにお願いします。主よ、あなたを私たちは愛します。そしてあなたに従いたいです。どうぞ私たちをいつも助け導いてください。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。